声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことというシリーズでやっておりまして、前回は体が硬かった、で体が硬いと声も硬くなるよという話でしたんですが、でその硬い声、それをどのように改善していったかというようなことを今日お話しします。私が磯貝メソッドの門を叩いた頃は、まあ、俳優系のクラスっていうのがいくつかあって、まあ、塾生も俳優とか俳優目指してる方っていうのが多かったんですが、まあ、私もその一人 で、まあ、磯貝さんは俳優は歌のクラスを取りなさいと、まあ、歌が上手くなるっていうことよりも俳優としての声の幅を広げるため、そういう目的だったと思うんですが、まあ、歌のクラスも取りなさいということを言われたんで、まあ、私も受けたんですが、で、まあ、歌といってもいろいろあるんですが、まあ、磯貝さんはもともとクラシック、声楽、まあ、オペラの指導とかやっていたんで、まあ、そこで教える歌もやはり裏声中心としたそういった声楽寄りの発声だったわけですが、で、まあ、私はですね、裏声発声というのはあまり馴染みがなかった、まあ、できないことはなかったんですが、まあ、好みの問題でしょうかね。まあ、ロックを中心としたポピュラー音楽よく聴いてて、好みもそういったところがあるんで、まあ、裏声はどちらかというと、まあ、気持ち悪いなっていうぐらい、それぐらい考えてたんですが、まあ、クラスでそういった発声を習わなきゃいけないってことで、習ってそういう発声をしてったんですが、まあ、やはり磯貝さんが狙った通り、まあ、効果的だったかなという、それはもちろん実感しておりまして、どんな効果があったかというと、まあ、地声発声というのは声帯をしっかり鳴らす発声なんですが、まあ、裏声っていうと、まあ、響きですよね。いかに頭の方ですね、軽い響きを、鼻頭で軽い響きを作っていくかっていうのが、まあ、大事なんで、まあ、そうすると、まあ、柔らかい声とかですね、響きの多い声、明るい声とかね、まあ、持ち声にしてもそういった傾向が、そういった成分っていうんですかね、出るような、まあ、そういうふうに声が変わっていったわけですが、まあ、持ち声、まあ、自分が一番出しやすい、一番自分にとって出しやすくて魅力的な声は、まあ、持ち声と、まあ、しますと、持ち声が地声発声に近かったとしても、そうやって裏声を覚え、そういうコントロールですっていうんですかね、できることによって持ち声が変わってきたっていうのはやっぱりありますね。まあ、もともと私は、まあ、重く暗い感じの声だったんですが、まあ、裏声の感覚をつかむことによって、それは、まあ、ある程度は改善されたのかなと。で、まあ、すぐには成果出なかったとしても、まあ、20年やってるとやっぱりかなり時間経ってからですけども、軽く明るい声、まあ、以前と比べるとですね、そういう声ができてきたのかなという感じはいたします。まあ、それから俳優としてですね、まあ、俳優というのはいろんなキャラクターを演じなきゃいけないわけですが、持ち声だけでやってる、まあ、そういう人も中にはいますけども、まあ、いろんなキャラクター演じなきゃいけない。で、まあ、私としてはまあ得意っていうんですかね、中心的になるのはやっぱりこう低く重いような感じのキャラクターなんですが、まあ、全然違うキャラクター。まあ、軽くてなんかちょっと何考えてるかわかんないような、ねえ、なんか軽いような、そんな声のキャラクターも演じなきゃいけないこともあるかもしれないんで、まあ、完全にね、裏声キャラクターと地声キャラクターってきっちり分かれるわけではないんですが、その間を取ってとかですね、いろいろ選択できるようになったかなっていう感じはいたします。で、まあ、俳優の声の改善というか幅を広げるために歌の訓練してきたわけですが、まあ歌うこと自体が楽しくなりましたね。まあ先ほど申しましたようにポピュラー寄りの歌しか歌ってなかったんですが、こういった裏声の声楽寄りの声、歌も歌うことができるようになって、まあ使い分け、どっちか選ぶってことではなくて、まあ、成分を混ぜるってんですかね。強い地声だけじゃなくて、もうちょっと軽い抜けるような成分を混ぜるとか、そういったこともできるようになりましたし、まあ好き嫌いの問題もですね、ポピュラーの発声の方が好きなんですけどもね、でも始める前は気持ち悪いとしか思っていなかった裏声発声、声楽寄りの発声というものを 良さっていうのが分かるようになりましたし、歌の面でもだいぶ変わってきたかなと思います。ということで、私が裏声発声、歌を通した裏声発声で、まあ、どんな効果があったのかといったことをお話ししました。このシリーズまだまだ続きます。お楽しみに。